宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは、社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回はアルバイトを正社員転換、いつまでに年5日の有給取得、こちらを解説いたします。顧客から次の質問をお受けしました。雇用しているアルバイトを正社員へ転換することとなりました。当社は正社員について年給の一斉付与的な取り扱いをしており、4月に付与しております。転換の場合でも4月に付与が必要でしょうか？年5日の取得義務の取り扱いはどうなりますか？年次有給休暇は原則は雇い入れの半年後に付与されます。以降は同日から1年おきに与えられています。この付与日は基準日とも言います。付与日数は勤続年数と基準日の所定労働日数等に基づき決まります。法定の基準日より前倒しして付与することも認められています。アルバイトを正社員へ転換するなどした場合でも、基本的には勤続年数は引き継ぎます。形式的には転換前後で別個の労働契約であっても、単なる企業内における身分の切り替えであり、実質的には労働関係が継続していると認められるためとなっております。すでに付与されている年給の日数もそのまま引き継がれます。ご質問の場合は、正社員は基準日の差異的取り扱いをしているということからことで、この転換する労働者は転換前から年給の残日数を引き継ぎ、転換後の差異的取り扱いによる基準日には勤続年数に応じた日数が付与されることとなります。なお、転換後に取得した場合は転換前に付与されていた年給でも、転換後の正社員として1日分の所定労働時間分の休暇が与えられます。次に、使用者は年給の法定付与日数が10日以上ある労働者に対して時期を定め、基準日からの1年の間に5日年給を与えなければならないとされています。これは労働基準法39条7項で定められています。年5日は実際に取得させる義務があるということになります。ちなみに、有給休暇の年5日消化義務に違反した場合は、労働基準法第120条1項に基づき、違反者1人につき30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。1人の労働者に対して発生するため、大勢の従業員がいる企業では大きな金額になる可能性があります。10人で300万、100人で1000万、こういった金額、罰金が課せられる恐れがあるのです。この義務は基準日からの1年間のに雇用形態の切り替えがあったとしても変わらないとしています。ご質問のように、転換に伴い基準日が前倒しされるケースでは、転換前の基準日、第一基準日からの1年間の転換後の基準日、第二基準日からの1年後に重複が生じます。このような場合は、年5日の時期指定業務の履行に関して、第1基準日から第2基準日までの1年間までの間に、同期日期間の月数を12で除した後に 後に乗じた日数取得させる方法も認められているのです。会社が時期指定をする際は従業員の意見を聴取しなければなりません。できる限り労働者の希望に沿った取得時期になるよう聴取した意見を尊重するよう努めなければならないのです。決めた後でも再度同乗の意見聴取の手続きを経て意見を尊重すれば変更可能となっております。このように規則に細かな取り扱いが記載されているので正社員転換もの際にも有給休暇の引き継ぎ等を丁寧に取り扱いましょう。ということで今回はアルバイトを正社員転換、いつまでに年5日の有給取得、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。